そんな理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けするそんな理科の時間。パーソナリティは私本宮と
ヨシアスでございます。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ヨシアスさん、
はい、
お帰りなさいませ。
はい、前回休んで、ちょっと仕事が忙しいということでお休みをいただいておりました。戻ってまいりました、はい、今回から。
はい、海外出張お疲れ様でございます。
あ、そうですね
いやいやいや、あの先週というか先々週、前回ですか、
はい、
なんとか一人で喋ってみたんですけれども、
はい、なんとなく私聞きましてですね、プラネタリウムっぽい感じがしました
どうしてもね、なんか一人でやるとああいう風になってしまったというか、うん、意外にこうね、
はい、
一人で喋ると早いく終わってしまうなと。
そうなんですよ、あの聞き役の人がいないと、
うん、
先に進むしかないので。
そうですね。で、僕ね、正直ちょっとアドリブはそんなに得意じゃないので、
うん、
文章をこうかなり細かく書いたんですけれどもね、
うん、
これは結構文章できたぞと思って、まあ、いざやってみるとあれ15分で終わっちゃったみたいな感じだったんですけど。
そうですね、やっぱ対話の方が時間が、うん、なんとかな、ね、たくさん使う感じがしますね。
それで、今回吉谷さん、海外の方はどちらに行かれたんでしたっけ。
今回はですね、ちょっとあちこちを回ってきまして、
ほうほう、
アメリカの西海岸に行って、その後、ブラジルのサンパウロ、
おう、
そしてフランスのパリと、で成田というか東京に戻ってきたと。そういう状況ですね。
ほぼ地球を一周って感じですね。
そうなんですよ、ね、フライトのマイルとかが、うん、それで計算すると、4万キロをちょっと超えるぐらい。
おお、完全にもう地球一周ですね。
そうなんです、ちょうど一周ぐらいなんですよね、
うんうん、
地球をこう丸くこう辿っていくと、うん、まあ、一番長いところでほぼ4万キロと。
赤道のとこで。
そうですね、4万キロよりちょっと長いのかな、
うんうんうんうん、
なのでそのくらいを飛んだことになってですね、なんとなく地球一周したぞと思ってるんですけど。
そうですね、これ面白いのが、まあ、地球ってほぼ、ね、4万キロっていうのが、
そうなんです、ちょっきり4万キロっていう風になっていて、
うんうん、
なんで4万キロかっていうと、それが逆でですね、うん、地球の北極から赤道までの距離を1万キロにしましょうって言って1メートルを決めたので4万キロになるのでちょうどいいんですよね。
まあ、まずそっちありきなんですよね。
そうなんですよ、昔々あっちこっちの国で距離というか長さの単位が違ったのをなんとかまとめようという計画が起こって、これフランスが率先して決めたというね、メートル
なんです。フランスはなんか先を見て決めたんですかね。
やっぱりその頃はヨーロッパの中ではフランスが力を持っていて、
はいはい、
なおかつ貿易が盛んだと、通貨の単位とか長さの単位とか重さの単位を一緒にすると貿易がやりやすいっていうので決めていこうと。
まあ、国によってね、単位が違うとね、厄介ですもんね、換算すると。
そうなんですよね、まあ、地続きな国が多いですからね、ヨーロッパは。
あ、そうですね、
そう、
それを考えると日本っていうのはずっと結構島国のっていうのもあって、借款法が結構近くまで今でもまあね使われてる部分はありますけれども。
そうですね、だから西洋からのなんかを取り入れるとき、うん、明治時代にメートルにするぞって言ってメートルにしちゃって、
うん、
結構真面目にメートルやってますけどね。
印刷屋さんでも借款は使いますし、
うん、
お芝居の舞台でもね、あの借款を使うんですよね、
うんうんうんうん、
舞台から舞台まで何件とかそういう感じで。
今借款法で一番皆さんが使ってるのは、うん、お酒の1升2升、
あ、そうですね、
と建物の1坪、うん、2坪、
はいはい、
この辺が多いんじゃないですかね。
これはもう日本古来の単位ですもんね。
そうですね、
うんうん、
結構ね
これが、
うん、1坪っていうか3坪が10平方メートルとほぼ近いっていうので換算はそんなに難しくないんですけど、
う
ん、
はいはいはい、そうですね、 9.9 とか、まあ、面積出すのに坪を出すのに 3.3 で割ったりしてましたけど。
そうなんですよね、
うんうんうん、これフランスが一番最初にこの、まあ、メートルみたいなのを決めて、うん、大体ヨーロッパはそれで統一になったんですかね。これ
もちろんですね、うん、地続きじゃないイギリスは未だにヤードとかポンドとか。
あ、そうか、イギリスは離れた島ですもんね。
そうなんですよ、ゴルフって1ヤードでしょ、うん、
はいはいはいはい。
で通貨もユーロになってなくてポンドなままだし、うん、私の出張の話に戻っていいですか。
あどうぞどうぞはいはい。なんかそれましたけど。
いや別に出張の自慢がたくさんしたいわけではないんですけれども、今回ちょっと、時間を作って、パリに行くときにルーブル美術館をちょっとだけ2時間ぐらい寄ることができたんですけど、
うん、ルーブル美術館をこうパリになるんですね。
そうなんですよ。しっかり見ると2週間かかるとか言われてるんですけど。
えそんなに大きいんですか。
すごい大きいんですよ。
一番有名なものがあるとは何でしょうっけね。
モナリザが一番有名ですかね。他にも有名なものいくつもあるんですけれども。
モナリザか。
はい。
いいな。見てみたいな。
モナリザはですね、ちょっとルーブル美術館の中では特殊で、
はいはい。
絵に近づけないんですよ、なかなか。
やっぱりそれだけ厳重に。
すごく混むのと、
ああ。
一度盗難騒ぎがあったんじゃないかな。
ああ、はいはい。なんか、ね。
はい。なので、遠くから見なきゃいけない上にちっちゃいので、絵自体が。
あそうなんですか、
もし行かれる方は双眼鏡とかを持っていくのをお勧めします。特にね、うん、近くまでピントが合う双眼鏡を持っていくのをお勧めします。
あなるほど、はい、いや直接見てみたいですけどね。
ぜひ行ってみてください。
うーん死ぬまでには行きたいな。
そうで、うん、先週は元宮さんお一人で喋られたんですけど、
はいはいはい、
今週何話すんでしたっけ。
今回は結構お便りがねたくさん来ているので、今回はお便りお読みを中心にやっていこうかなと。
あじゃあ思ってます。お便り特集ということで。
そうですね。で、はい、その中でですね何件か、質問も来ていますので、
うん、
質問のことも2人でちょっと考えながらお答えしていけたらなと思っております。
わかりました。
はい、では本編参りましょうか。
はい、
それでは本編入ってきたと思います、
はい、
お便りが iTunes の方やそんないのフォームの方からいただいております。とりあえず、まずお一人目がムーミンさん、ね、ちょっとこの方2月ぐらいにいただいた方だと思うんですけれども、ちょっと、遅れてしまったんですけれどもご紹介したいと思います、
はい、
待ちに待ったポッドキャストです。星宇宙等の話がとても分かりやすくて一から勉強したい気持ちになりました。これからも理科の基礎の基礎のお話を楽しみにしています。と
ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、2月ぐらいだともう何回かは配信してたか、
うん、そうですね。
そうですね、これからも配信続けていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
やっぱりもう星の話とかをするのに、
うんうん、
どのくらい皆さんが興味を持ってくれるのか不安なところもあるじゃないですか。
そうですね、星の話以外にちょっと違うお話もできたらなっていうのもありますし。
そうなんですよ、うん、でお友達の中にその星の話とか理科の話で盛り上がる人がそんなたくさんいるわけでもなく、
うんうん、そうですね、
こういったねお話というかお便りをいただけるととてもこう励みになりますよね。
そうですね、なんかね聞いてくれてるんだなと
そう思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、次の方、
はい、
パンプキンさん、星のお話どんどんしてください。楽しみにしていますと。
ありがとうございます。
短いですけど、どんな短くても嬉しいので、これからもお願いいたします。はい。お便りの、はい、次がですね、コアラさんからいただきました。
はい、
理科の時間様へ。元宮さんのソロでの喋り聞かせていただきました。淡々と喋る口調が夜中の FM でやっているジェットストリームのようでした。一つ質問なのですが、地球の周りを飛び回っている人工衛星は大気がないところで何と言っていいのかわからないですが、温度としては何度の状態のところを飛び回っているのでしょうか。まあそれはさておき、これからも頑張ってください。追伸、たまに科学や生物のお話をよろしくお願いしますと。
はい、ありがとうございます。
難しい質問が来ましたね。
さて質問ですね、うん、
はい、
うん、とりあえず大気がないので、
うん、
あんまり温度も定義できないというか、
そう、そこなんですよね。だから温度っていうのが、まあ普通に僕らが考えている温度っていうのは、まあ気温というかね、
うん、
そういうことを指してるんでしょうけれども、まあ 空気が、ね、ないのでちょっと考え方が違いますよね、これね。
そうですね、一応こう、うん、大気圏というか、
うん、
地球の表面にある程度空気というかそういうのがある層が 100km ぐらいの厚さかな、う
ん、まあ、空気の厚さがそんなもんですね。
で、結構早くぐるぐる回る人工衛星、例えば、うん、国際宇宙ステーションとかでも300キロとか400キロの高さを飛んでいるので、
うん、
ほとんど空気はないと思っていいんじゃないかと思います。
まあまあ厳密ではないですけどほぼ真空と見ていいですよね。
なので、うん、周りの温度っていうのはほとんどないと、
うん、これがまたイメージしづらいんですけれどもね、
うん、じゃあ人工衛星って、うん、温度がないのっていうとそんなこともないんですよね。
これやっぱりね、日がな太陽の光はバンバン浴びてるわけですから、うん、やっぱりこう太陽に当たってる部分はどんどん熱くなっていくっていうことですよね。
逆に、うん、太陽に当たってないところは、
うん、
こう温度が暖かいままなのか冷たくなるのかっていうとやっぱ冷たくなるんですかね。
どんどんどんどんやっぱり熱が真空なのであっという間に逃げていくでしょうから、
うん、でも逃げていくっていうのは空気に伝わる逃げ方じゃないんですよね。
放射ですかね、
うんうん、暖かいものからエネルギーとして放射されるっていうので冷めていくと、
そういう感じですね。
大体で
だからまあ、
うん、形とかね、その色にもよると思うんですけど、うん、大体暖かい方で何度で、はいはい、暗い方で何度ぐらいなんですか。
あ、そうだ、あのね、うちにちょっと面白い本がありまして、以前スペースシャトルにこう3回乗ったことのある宇宙飛行士の、
うん、
マイク・ミュレインさんという方がいろんなこう質問に答えている本がありまして、
はい、
そこで面白い記事があったんですけれども、
うん、
この質問にうまく答えられていると思ったのでちょっとご紹介したいと思います、
はい。
ですね、宇宙はどれぐらい冷たいのという質問がありまして、
うん、
ちょっと読ませてもらいます。地球の温度でいうと気温のことを指している。宇宙空間に空気はないので比較の対象となるような温度の測定値は存在しないんだ。もちろん太陽の輻射エネルギーが何かに当たればその物体の温度は影響を受ける。太陽は宇宙空間の物体の表面をおよそ120度、表面の反射率と組成によって異なってきますが、そこまで上昇させるし、日陰では物体の表面温度はマイナス130度まで下がると、まあ、このように書かれてます。
じゃあ人工衛星も日向と日陰ですごく熱くなったりすごく冷たくなったりしてるってことですね、うん、
まあシャトルと人工衛星と、ね、距離は微妙に違うんですけども、うん、大体これでほぼ同じことだと思います。
お答えになってますかね、うん、これで。
そうですね、ちょっと僕らの地球にいる時の感覚と、ね、多分違うんでしょうけれども、
うんうん、
宇宙で真空の部分だとこう温度の考え方がちょっと変わってくるので想像しづらいですけれども。
そうですね、
これ例えばですね、宇宙空間に何も着ないでポイッとこう出た場合、
ま、太陽の裸で出たいわけですね
裸でこうボンって出た場合ですね、
はい、
まあまあまあ太陽に当たってる方はむちゃむちゃこう熱くてどんどん焼けていくんでしょうねきっと、
うん、
ただ背中の方はどんどんどんどん冷たくなって凍りつくんですかね
まあそうですね、
うん、
まあ、気圧の関係もあるんで何とも言えないですが、
まあまあ、多分すぐ、ご臨終してしまうと思うんですけれども、
月って空気というか大気がないじゃないですか、
うん、月はないですね。
じゃあ月も同じように日向は百何十度で、
うん、
日陰はマイナス100度ぐらいなんですかね。
あー、なんかね、うん、ほぼそうと思ってもいいと思うんですよ。
そうか、まあ、だから場合はこう一月でぐるぐるって回るので、うん、表と裏、はいはい、均等に焼けますけどね。
月の北極付近のクレーターの中に一年中日陰の部分があって、
うん、
もしかしたらそこに氷があるんじゃないかっていうような。
ずっと冷たいですからね。
うんうんうん、でもし将来、月にこう恒常的な基地を作るんであれば水はそこからもらえる取ってこれるんじゃないかなんて話もねありますけれども。
ありましたね。
もう日が当たらなければマイナス100何十度とか下がってしまうので氷はずっとそこに存在し続けられると思いますのでね。
何にしろこう、うん、地球の生物にとっては過酷な環境ということですね。
そうですね、
うん、
まあ、あのなんかほら2001年宇宙の旅の映画の中で、
はい、
この主人公の方がこう一瞬宇宙空間に飛び出すんですよね、
はい、
そうそう、こう目をつぶってこうポイとね、ちょっとだったら耐えられるのかななんて
かもしれません
ね。いやちょっと試せるわけがないんですけどもね、
はい、
うん、まあそんな感じでお答えになったでしょうか。はい、あとたまに科学や生物のお話をお願いしますっていうのがありますので、まあおいおいなんかやっていけたらなと思います。
はい、
はい、ということでした。はい、次のお便りいきます。げっちゃんさんからいただきました。
はい、
元宮さんの声が理科の時間と他の番組とで全然違うように聞こえます。宇宙の話は大好きなのでこれからも楽しみにしていますといただきました。
はい、
違いますかね。
いや私にとってはそんなに違わないですよ。
ですか。あの前回は一人喋りでちょっと緊張してたのもあって特に猫をかぶっていた感じはあるんですけれども、うん、
まあ、落ち着いた感じでやっていきましょう。
まあそうですね、
はい、
あの違う番組でやっている僕はちょっと、まあ、あのパートナーが違うのであのテンションも多少違うんですけれどもあっちの方はねもっとねテンション上げていかないと負けてしまうので
勝ち負けじゃないと思いますけどね
そういう違いはあると思いますね、は
い、ということでげんちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございます。はい、あのうん、以前ねあの東京とかに行った時に、ね、お会いしたことある方なんですけど、
そうですか、
うん、そうですね、これからもよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、で次虹色羊さんからいただきました。
はい、
本宮さん吉安さんこんばんは、虹色羊と申します。
こんばんは。
仕事中いつも楽しく拝聴しています。かっこ陶芸家なので制作中は孤独なんです。
ほう、
理科の時間を聞いてから生まれて初めて冬の大三角や双子座を発見できてとても嬉しかったです。私は iPhone の惑星というアプリで星の位置を確認しながら聞いています。金環日食に備えて日食メガネを早速手に入れました。日食メガネは陶芸の窯の中を確認するときにも役に立ちそうですと
新しい使い方ですね。
すごいですねこれ、1250度くらいの温度の窯の中を見なくてはいけないのでいつも目がやられるのです。ここで質問があります。
はい、
ところで質問ですが、今年の金環日食は月の見かけの大きさが小さいので金環日食になるとのことですが、どうして月の距離が近くなったり遠くなったりするのでしょうか。またそれはどれくらいの周期で変わり、どのくらい近づいたり離れたりするものなのでしょうか。まだ日食まで時間があるので、日食前にはきっと理科の時間でも特集がありそうなのですが気になったので質問してみました。ではでは素敵な放送を期待していますといただきました。
ありがとうございます。
はい、さあ次の質問が、
はい、
その前に面白い使い方の、
そうですね、日食メガネを釜の中のところに使うと、う
ん、
でも
どんな風ですかねこれね。
やっぱりこう釜の中は灼熱なので、
うん、
光を遮断するというか、
うん、
少なくすると中のものが見えやすいんじゃないですかね。
あれですかね、あの溶接の時のメガネみたいなもんですかねこれ本当に、ね、
ちょっと分かんないですね。
うん、どんな感じでちょっとあれですね、これ試された感想なんかを
そうですね、送っていただきたいと思います、
ね、覗いた時にね。さてさて、また難しい質問が、
はい、月の大きさなんで変わるか、
ね、うん、説明の仕方でどう説明していいかっていうのはね、まず一つあるんです。
そうですね、一番分かりやすいというか単純な話をすると、
うん、
大きい質量の周りにちっちゃい質量のものがぐるぐる回ってる時の軌道は、
うん、
震源、まん丸とは限らなくてこう、うん、楕円で回っているというのが多くありますと。で、地球と月の関係もそんな感じで楕円で回っているので、うん、地球から月までの距離は遠くなったり近くなったりします。
はいはいはいはい、
とりあえずそれで、うん、あの大きくなったり小さくなったりするのは、まあ、なんで楕円なのって言われるとちょっと困るんですが、
回ってる時に距離が楕円なので近くなったり遠くなったりするということで大きさは変わるのは分かっていただけるとは思います、
うん、
はい、大体これどれぐらい満月、例えばこれ満月で大きくなった時と小さい時の満月だと大きさだとどれぐらいの違いがあるもんですかねこれね。
一応調べるとですね、面積で 13% ぐらい違う、
うん
うん、1割以上違うんですよね。
13%、 まあそうですね、
うん、で距離で言うと一番近い時が36万キロちょっと、
うん、
一番遠い時が40万キロちょっとということで、やっぱり、うん、1割近く、
うん、
距離も変わってくるので見かけの大きさも、はい、そのくらい違ってくるっていうのが、その近い時と遠い時の差なんですけれども、
去年の冬かしら、すごく大きくなる満月の日が確かあって、
うん、冬かな、3月ぐらいじゃないですかね、
雪がねあったんで、うん、まあ今時期くらいかな、もうちょっと前だかな、
3月だと思います。
うん、僕ね、あの山奥に行って満月だったもんですから、真っ暗のとこで見てやろうと思って見に行ったんですよ。
うん、
うん、だからね、あの確かになんか、いや明るいって言われたら、あ明るい気は したんですけれども、
うんうん、
あのちゃんと月で足元に影ができましたね。
あ、満月だとすごく明るいですからね。
うん、あとね、本持ってって本出したら本が読めました。本当に
写真も撮れるぐらいですよ、少し長時間露出すると。
あ、月で写真を撮って、なんか面白いですね、うん、やっぱりね、かなり明るく感じました。
でですね、うん、周期なんですけど、うん、
はいはい、
基本的には、同じ方向に近いところでぐるぐるって回ってるんで、月が地球の周り一周するのに近い周期で変わってると、
うん、
そうすると、
うん、
つまり、地球から見て月がある方向にいるときには必ず遠くて、ある方向にいるときには必ず近いっていうのが基本なんですが、
はい、はいはいはい、
太陽が引っ張ってたり、
うん、
他の、恒星とかじゃなくて惑星が引っ張ってたりするので、少しずつその方向はずれてくるっていうのが、
あ、なるほどね、
実際なところなんですね。
ちょっとずつ他の地球と月だけじゃなくて、太陽とか大きい木星なんか特に大きいでしょうから、
金星やら火星やらとかとの関係で少しずつずれてくるんですが、難しいのはですね、遠くなる方向がいつも同じなんですが、1年を通して、はいはい、じゃあ満月の時に大きいとずっと満月の時に大きいかっていうと、そんなことはないんですよ。
なんていうんですかね、ずれてくるというか、
それは地球と太陽の関係が、
うん、
月が一周する時に一周の、うん、1年の12分の1分だけ地球が進むじゃないですか。
はいはいはい、はい、
そうすると満月の位置も地球に対して角度的にずれてくるんですよね、うん、
月と地球だけ見ると、月はあの27日ちょっとで一周するんでしたっけ。
そうなんです。でも満月から満月は29日半、 29.5 日あるので、はい、27日で一周してるけど、地球から見ると29日で満月がやってくると、
うん、次の満月の部分まで、月は地球をちょっと追っかけないといけないってことですね。
そうなんですよ。その分余計に回らないと満月にならない、それは太陽の向きが地球に対して変わってるからっていう説明になるんですけどね。
うんうんうん、ちょっとね、分かりにくいかもしれないですけれども、
ということで、ご質問でいうところのどれくらいの周期で大きさが変わるかっていうのは、実は27点何日、27日ちょっとで大きさが変わります。
はい、
でそれが、満月のこう大きくなったりちっちゃくなったりは、大まかに言うと1年で大きくなったりちっちゃくなったりするんですけれども、それよりもちょっと短い周期で、始めましたね、もう少し長い周期で、1周分大きくなったり小さくなったりして、一番大きい時に満月に当たるかどうかっていうのも、じりじり変わってくるっていう風になっています。
はい、
はい、
ということです。なかなか難しいですね、言葉で説明するのはね。
そうですね、図を書いて説明すると、はい、倍ぐらい分かりやすくなるはずです。
はい、
はい、
こう図を出さないでなんとか言葉で解説しようという番組でやっております。
これはですね、峠をしていても、聞ける、うん、番組にしなきゃいけないので。
そうですね、
はい、
はい、全て言葉でお伝えしようと日々頑張っておりますよ。
引き続きよろしくお願いします。
お願いします。次の方ですね、
はい、
こちらはね、こちらの方は、ね、iTunes のレビューからいただいたんですけれども、
はい、
KY1109 さんからいただきました、
はい、
いつも興味深いことを退院歴に合わせて語っているこのラジオが好きです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 最近天体望遠鏡の屈折型を手に入れました。かっこ1万円ほどのです。しかしファインダーの調整がうまくできません。無理くり接眼レンズ越しには見ることができましたが、大変なのでラジオの中でコツを教えていただけると幸いです。このラジオが長続きすることを祈っています。これからも頑張ってくださいというふうにいただきました。
ありがとうございます。
はい、さて
さて、
望遠鏡のファインダー、
はい、これ多分なんですけど、
ちょっと、
導入っていうんですよね。こう見たい星を、望遠鏡向きを変えて自分の視野の中に持ってくる導入っていうんですけど、
はいはいはい、
その導入がうまくいかないんじゃないかってちょっと文面から思うんですね。
ファインダーっていうと、まあ一般的には望遠鏡の上にくっついてる、まあちっちゃい覗き穴というか。
そうなんですよ。今そうです、ね、聞いてる方に説明すると、望遠鏡の視野はすごく狭いので、そこの中に、星を持ってくのはちょっと大変なんですね。
はいはい、
なのでそれよりも倍率が低い、なんとなくこっち向いてるんだよっていうのが分かるものがファインダーっつって、望遠鏡の隣に同じ方向を向いてついてるんですよ。
ちっちゃいのがね一つついてるんですよね。
でそこを覗きながら望遠鏡をぐるぐるって回すと星を自分の視野の中に入れるのが簡単で、そこでど真ん中あたりに合わせてから本物の望遠鏡を覗くと、その中に入っていて微調整するっていう順番で使うんですね。
そうですね、でこれほら組み立てるのにこうまずファインダーを本体にくっつけないといけないんですよね。
そうなんですよ。
でこれの調整なのかなとか、
同じ方向を向いてるっていうのが保証されないとファインダーの意味がないので、
まずそれを合わせるのがうまくいかないっていうことなのかなとも取れるんですけれども、
もしそうだとすると、自分の家の周りで一番遠くてくっきりしてるものを探して、昼間明るい時に、望遠鏡でそれを覗いて真ん中に合わせてファインダーをそれが真ん中に来るように合わせるっていうのをやりますね。
まず日中にこれを調整済ましておくと。
そうですね、
でそれがいいと思います。
もう一つ、日中にできることは、屈折型もそうなんですけれども望遠鏡って結構ピント合わせが大変なんですよ、一番最初。
ああはい。
でピント合わせの練習は暗い中星を見ながらやるとなかなか大変で、というのも、今ねファインダーがちゃんと動作してるかわからない中で星を視野に入れないとピント合わせができないんですね。
ああそうですね。
そうなんですよ。これね安い望遠鏡を買った人じゃないとわからない苦労なんですけど
まず星を入れないとっていうことです、ね、
そうなのでまず明るいところでファインダーと本当の望遠鏡が同じ方向向いてるかをなるべく遠いもので合わせ込むっていうのをやりましょう。
はいはいはい。
でその次に、一番遠いところにピントが合わせられるようにピント合わせの練習をしましょう。どのくらいずらすとボケちゃうのか、どのくらいずらすとくっきりするのか、でとりあえず自分が、見られるものの中で一番遠くてくっきりしてるものでピント合わせをしたら、ちょっとそのまま夜になってから星に向けるとピント合わせが楽になるはずです。
なるほど。
あとはピント合わせを慣れておくことで、あずれたなって言って戻す時のこうちょっとした動きっていうのが指で覚えられるので、ぜひ昼間にファインダーの調整とピント合わせの練習をしておくっていうのをすると、夜スムースに導入とピント合わせができるんじゃないかと思っております。
はい、
はい、
ということです。
あと、1万円ぐらいの望遠鏡だと倍率が変えられるっていう可能性があるんですね。接眼レンズっていうのを取り替えて、
そこの部分の取り替え、多分1万円ぐらいでも2つ3つぐらいついてるんですかね。
だとすると、一番倍率の低いもので、まずは導入をして、ど真ん中に合わせてから接眼レンズっていうのを取り替えると、見やすい。あ、
そうですね、
はい、なんですが、接眼レンズを取り替えるとまたピント合わせしなきゃいけないことが多いので、
はいはいはい、
ピント合わせの練習をそれぞれの接眼レンズでしておくっていうのをやりましょう。
はい
はい、
これで
お答えになってますかね。
分からなければもう一度ご連絡くださいということで、
は
い、
私が持っている天体望遠鏡も安物で3600円なので、
でも結構なかなか見えるんですよね。
まああのなんていうんですかね、ラップの芯をこう集めて作るようなやつなので安いんですが
はいはい、はい、
とりあえず月の表面とかだったらびっくりするぐらい綺麗に見えますし、
あなるほどね、
木星の衛星ガリレオ衛星って4つの衛星もくっきり見えます。
あ、 それだけ見えれば結構楽しめますね。
あと土星は、うん、何かがあるのは見えます
なんか点じゃないのは分かる感じですかね、
はい、ね、ちょっと櫛が飛び出た団子って感じに見えます。
あ、もしかしたら輪っかかしらみたいな。
そうで、よくよくね本を調べてみると、うん、ガリレオ・ガリレイが使っていたやつも、うん、口径が4センチぐらいの望遠鏡だろうと言われているので、私が持っている5センチのやつの方がよく見えて当然だと思いながら、はい、覗いておる日々です。
ガリレオも確か最初土星見た時はね、なんか3つの団子の絵描いてるんですよね。
そうですよね、
そうそうそう、輪っかっていうね、もうなんか知らなかった時代ですからね。はい、
なのでせっかくこう1万円ぐらい出して買った望遠鏡なので、うまく合わせ込みとか調整をして、うん、
はい、
夜悩まずに使えるようになっているといいかなと思います。
そうですね、1万円だとコストパフォーマンスが非常にいいですね、これね、本当に、
うん
うん、僕もちょっと1万円なら買ってもいいかしらって本当に思っちゃいますね、これね。はい、
はい、
ね、いただいたお便りは今回以上でございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 どうですか、なかなか結構、まとめてこう質問が来たのは今回結構初めてかもしれないんですけれども、
うんうん、そうですね、やっぱりこう我々のね説明力のなさを感じますね
こうなんて言うんですかね、こう言葉のチョイスが難しいというか、
はい、
そうね、本当に日々これからも勉強していかないとなっていう気になりますけれども、
そう思います、
はい
はい、
でほらやっぱり説明するには自分たちもしっかり理解できてないとね、説明できないでしょうし、
そうなんですよ、この番組の収録の前に月の話はね、だでもないこうでもないって話を月だけで 2,30 分して
そうそうそう、
それから収録にかかってますからね。
ね、こう頭で分かっててもそれをこうお伝えするときにどういうふうに説明したらいいかっていうのはやっぱり悩むところです ね、
そうですね、逆にでもそれが私たちの中でも面白いところかなと思っているので、
うん、ほら難しいことをね、難しいふうに説明するのは簡単ってわけじゃないでしょうけどね、まあこれをさらに噛み砕いて分かりやすくなんとかお伝えしようと、
はい、
うん、そういう感じで頑張っておりますのでよろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いします。
はい、ではエンディングの方に行きたいと思います。それではここで4月7日から21日次回の配信までの天文現象、これを吉谷さんの方からちょっとご説明お願いしたいと思います。
わかりました、
はい、
天文現象ですが、
うん、
今金星がとても見頃でですね、
はい、
日が沈んだ後もしばらく見えています。
まだまだ結構綺麗に見えてますね。
そうですね、
はい、
西の空でとても明るい星が、まあ、日没から 2,3 時間は見えてるかな。それが、金星ですぐ見つかると思います。
はい、
4月の上旬はですねプレアデス星団、日本語でいうとスバルの星ですね、
はい、
それと金星が近いのでぜひ並んだ姿を見ていただければかと思います。
うん、金星はねもう夕方西の空でもう一番明るい星なんですぐ分かると思いますね、
はい、
でプレアデス星団が、まあ、金星、逆に金星を先に見つけてしまえばそのすぐ近くでキラキラっとこうしてるのが分かると思うので、
はい、見てみてください、
はいはい、
あとですね4月7日配信の日に聞いていただいている方は間に合うと思うんですけれども、
はい、
ほぼ満月の月と土星、うん、そして一等星のスピカという星が、
はい、
すごく近いところにまとまって見えます。
ほう、
これはですね、
はい、
双眼鏡で覗いても同じ視野の中に入るぐらい近いので、もし、はい、チャンスがある方はぜひ見てください。
そうですね、
はい、これはですね日が沈んだ後しばらくしないと登ってこない位置なので、9時半よりもあと東、どっちかというと少し南寄りかな、東南東あたりの空に月が出てきます。で月はすぐ分かると思うので、月と土星とスピカ、月のすぐ隣にある明かり星2つが土星で、はい、出てきた時だと、右側がスピカで左側が土星かなっていう風に見えますので見てみてください。
はい、
もう一つ4月の19日
19、はい、
この日水星が西方最大理角というところにいます。地球から見て水星が太陽西側に一番離れて見えるんですね。
西側に離れているっていうことは、 朝。
そうです、
見るのが朝ですね。
西に一番離れてるとはいえ、太陽にとても近いので、日の出直前に地平線近くに見えるというのが、特徴です。で、4月19日はですね、細い月と、水星が東の空に、日の出をちょっと前、多分東京だと、4時半とかかな、そのくらいの時間に、見えるんですが、多分ね、はい、あまりその空が明るすぎるのもあって見つけるのは大変かもしれませんけれども、興味のある方はチャレンジしていただければかと思います、はい、
そうですね、まず東の空がこう地平線が見えるぐらいのいい場所をまず見つけるのが
いいですね。見晴らしがいいところじゃないと、出てきません。
はい、
はい、天文現象はそんな感じです。
ありがとうございます。さてさてさて、今年のビッグイベント、金環食が来月に近づいてまいりました。
そうですね、配信日から言うと一月と半分かな、
はい、うん、まあ僕の住む北海道では部分日食ですけれども、
はい、
残念ながらそうですね、あの来月の配信で、もう一度この金環食大特集をやる予定ではあります。
そうですね、
その時にね、もう一回ご説明改めてするとは思うんですけれども、うん、こう太陽を見る時には、まあ、直接、見ないでくださいっていうのは、まあ、あらかじめお伝えしておきます。
そうですね、はい、何を使ってみるのが正しいんでしたっけ。
そうですね、一番いいのがあの市販されてるこの日食メガネをぜひご利用して、直接見ると目を痛めてしまいますの で、
そうですね、私たちが子どもの頃はね、よくガラスにこうすすをつけてとか、
うん、
ネガのフィルムをこう重ねてとかってやってましたけど、うん、それでも目には良くないようなの で、 で、ね、ぜひ専用の日食メガネっていうのをなんとか入手していただければかと思います。
はい、
はい、
まあ、でも本屋さんとかね、そういうところでも売ってるとは思うんですけれども。
そうですね、う
ん、さあさあさあ、
はい、
そこでですね、今回、そんな理科の時間特別企画で、
うん、
なんとこの日食メガネを大プレゼントしたいと思います。
大プレゼントっていうことは1枚や2枚じゃないですね。
なんと驚きの5名様。
お、5名様にプレゼント、はい、素晴らしい、
はい、これね、今回応募して来月の日食の日までにはお届け必ずするようにいたしますので。
わかりました、
はい、
どうやって応募して、締め切りはいつでしょう。
そうですね、次の、理科の時間の配信で当選者発表したいと思いますので、
うん、
その前のだいたい1週間取りましょうか。4月15日中までの、申し込みを締め切りとしたいと思います。
日曜日ですね、4月15日の日曜中に、
はい、応募をしてくださいと、
はい、
応募の方法なんですけれども、
はい、
そんないプロジェクトの公式ホームページ、そんない理科の時間のところにメッセージを書くメッセージフォームがございますので、
うん、
そこのところにお名前 と、日食メガネ希望と書いて、番組のご感想とともに
応募してください、
はい、
そんないプロジェクトのホームページは sonnai.com でアクセスできますので、はい、そちらからそんない理科の時間のページに行って、応募お願いします。
お願いします。さあ、どれぐらい来るかしら。5名ったらね、結構な確率だと思いますよ。
そうですね、
結構あのラジオ番組と違ってこうポッドキャストってやっぱり絶対数がねそんなに多くないので。
そうです、あとは応募してくださる方もそんなに率が多くないっていうのもありますので、
はい、かなりの確率で当たるかもよっていうとこですね
ということで15日に締め切りまして、次の配信22日かな、
はい、21ですね、
あ、21日か、21日に発表をします。
はい、そこで発表したいと思いますので、ぜひ皆さん、ご応募お願いします。
お願いします。
では告知いきたいと思います。そんない理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。またそんないプロジェクトではそんない友の会の会員を募集しています。そんないプロジェクトからのお知らせや会員限定のコンテンツなどを配信していく予定となっております。公式ウェブサイトそんない .com のトップページから登録することができますので、皆さんぜひ登録をお願いします。それとツイッターのアカウントなんですけれども、前回からそんないプロジェクトの公式アカウントに統合することになりました。ツイッターのアカウントがそんない P S O N N A I P となっております。 こちらの方では村内理科の時間をはじめ村内プロジェクトの番組の配信のお知らせなんかをしてますので、皆さんぜひ登録してみてください。今回の配信も、そろそろお別れの時間になりました。
はい、
次回の配信は4月21日土曜日の新月です。お届けしましたのは本宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次回の新月の日にまたお会いしましょう。
さよなら。